神奈川歯科大学職員の堀さん、神奈川歯科大学職員による4神奈川歯科大学からのウホレディオショー、略してキャナラジ
ー。イエーイ、
ウホ我慢できなかったね。
いや、ウホはもうどうしても痛い。
しかも必ずキャナラジって言っちゃうんだ
よ。キャナラジって言っちゃったもん。業界人っぽく言っちゃった。
ちょっとシャレオツな感じ。
前回のオープニングもしかしてたら英語版をお送りしますって言ってたような気がしたんだけど。
マジキン？
うん、マジキンと。
あれ、そんなこと言ってたっけ？
わかんない。じゃあ次ぐらい頑張ります
か。次ぐらい頑張りましょう。
そう、
はい。
ネクストコナン続編。
お、いやもう終わりじゃんそれ。
え、終わり？
それあれしょ、コナンの、あの次回予告で出るやつだよね。
そう。
しかもあの、そこ変えてよ。
え、
コナンくんじゃない人にしてください。
何するんだ、ベナン、
カニでいいんじゃない、
ベナンでいいんじゃない、
ベナンでいいんじゃない、カニでいいじゃん、
カニ、あとは
ネクスト
シャキーン、
もう一回もう一回、
自分で自分の本名を言って募金してくれるっていうのはなかなかこうないね。
ネクストカニーズヒー、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、折り紙ありそうじゃない、
折り紙何の話だろう、
わかんない、なんかありそうだなと思って。折り紙で密室を作るんだよ、きっと。
なれそね、なれなれ、
だいぶ難易度高いよ。
いや、コナンと言ったらさ、やっぱ曲ですよ、テーマソングですよ、はい、やっぱさ、結構思い出深きじゃない、
あるね、パラパラ踊ってたね、
パラパラ
だった、
パラパラあった、あのコナンくんがね、
そうそうそう、
パラパラ
踊ってたっけ、真側で踊って
た、エンディングでしょ、
そうそう、
え、うっそ、踊ってた、
なんかすごい印象的なんです
よ。その曲何、クラキ前だった、
そうそうそう、
え、なんだった、
どんな
曲？
違う？うん。
どんな曲？え、私が歌ったの？
え、いや、知ってるのであれば。ちょっとあのカニさんに歌わせたら、あのもうカオス状態になっちゃって、
全然前世が野球の応援歌に変わってしまうから。
前科がありますからね。
はい。
歌ってよ。え、覚えてない？どういう感じだかも分かんない。
思い出すかもしれない。
映像だけしか覚えてない。
俺でもそのパラパラ自体ちょっと分かんないかな。ピンとこない。
多分ユッキー見たら、うん、爆笑するんじゃない？
そんなまがま
が、いや小さい時に見てるよ、でも絶対
見てる見てる、
ずっと見てたもんだ。
でも確かに小さい頃はなんで踊ってんだろうってしか思わなかった
ね、
本当大人になったら面白くない、
真顔で踊ってたよ、
え、真顔、真顔、コナンだっけ、
コナンだっけ、コナンだけだね、
へえ、ソロ
コナンだけだっけだった気がする、
ソロで
で、なんかエンドロールみたいな、そういうのが流れて
た。じゃあバクスさん、ちょっとお願いしてもいいですか。
え、頭わかる、
お願いしてもいいですか、
覚えてんの。
いやでもね、曲とそのパラパラの映像は浮かぶんだけど一致しないんだよね。
あれ、あ、じゃあそのパラパラの曲じゃんかどうかも定かではない。
うん、あ、これでも、うん、違うかもしれない。じゃあやめますか、こんな話。
やめる、キャンセル、
スタート。
いやでもテーマソングさ、うん、あの印象深い曲ないの、自分に。
自分のテーマソング、
いや自分のテーマソングじゃなくて、
また全然全然野球追いかバージョン出ちゃうよ。
コナン あの歴代のテーマソングの中で自分が印象に残っている曲、いやもうコナンと言ったらさ、
ビーズじゃない、
ビーズなの、
ギリギリ
ギリギリ、そうそうそう、
そう、大丈夫、野球またパープルの応援歌になってる、パープルの応援歌、
振動だった、多分振動だった、
なんかあったじゃん、そ
あったけど、俺クラキ前だ、
クラキ前、
そう、クラキ前じゃない、
クラキ前かな、
だよね、
あー、シークレット、
シークレット of my heart、 フォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソ、
これね、歌ってもね、放送コードに引っかからないっていう裏技ですね、
ってやつ、
あー、なるほどね、
フォソ
フォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソフォソ、新しいね、これで尺を稼ぐっていう、
うん、まあ、BGM にしてもいい、
あ、ほんと、ほそほそほんほんほんほんほんってやつ、
いや、あ、他にも
あそう、ほそ
そうそうそうそう、他にもあった気がする、
バクさんなんかなかったですか、なんかね、そのベストアルバムみたいなのがあったんだよね、2位、
あ、ベコナン州、
そうそう、コナン、
高速道路とか言ってない、そういうの、
あ、そういうの、そうそうそう、うん、売ってるよ、
インターで、
インターとか
で、それコナン限定のやつ見たことはないけど俺、
あ、そう、そういうやつそういうやつ、昔懐かしない、
ありそうだね、
まあ、その、クラキマイのやつもそうだし、あとなんだっけな、
あー、夏の幻、
あ、そうそうそうそう、
夏の幻、ハーミーハーミーヘーってやつね、
そう、あれとか、
最近
俺もコナン見てた気がするんだけど、
すごい前だと思うよ、
すごい前すぎて覚えてないの、
あとあれ、
運命の、
ああ、
それすごい見てた、
ね、 そういう子なんだよね。
そうなんだね。いや世代ですな我々。
世代だね。
もっとあった気がするんだよ。まあ、そんな感じでその倉木舞のそういった曲を聴くとね、結構ノスタルジーな気持ちになります。
ノスタルジー。
なんかこう、
郷愁をなんか懐かしいみたいな。
ああ、そうそうそうそう、はいはいはい。
郷愁。あでもそう、なんかそんな感じだと思う。
愛くるしいって感じだ
よね。違う違う。
よくさ、何音楽って一番さ、その時の記憶のさ、感覚にならない。
思い出す。
なりませんね、カニさんは。
あら、
なりませんね。
あらら。
カニさん音楽聴いてたら、全然前世が応援会にはならないんじゃない。
カニさんだって、団子三兄弟しか聞いてこなかったもんね。
ああ、団子、団子
って。逆に怖くない、それをずっと聞いてる
って。いや、だって団子みたいですからね。
誰が三頭身じゃん。
三頭身じゃないよ、串もあるからもっとあるよ、頭身。
頭身。誰ですか、竹縄ですか。
竹縄でございます。
はい、高菜プリスみたいな。
そう、はい、高菜ご飯。
高菜ご飯。はい、パクさんは。
出てこなかった、竹の子。
はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい。
さあ始まりました、歯の豆知識コーナー。
よいしょ、
イエイ、
はい、
はい、
さっきやりましたね、はい、
はい、
さっきじゃないですね、
あ、先週ですね、
先週ですね、
はい、
はい、はい、
今回のゲストも、神奈川歯科大学口腔統合医療学校の教授木本先生にお越しいただいてます。木本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日は前回お伝えしましたが、口腔機能発達不全症についてお話しいただきます。早速ですが、先生、口腔機能発達不全症とはどのような状態を表すのでしょうか。
はい、先週ですね、前回ですかね、
はい、
前回お話しした内容ですと、まあ、プラスになるんですけれども、お口の機能が発達する時期というのは、ちょうど生まれて、哺乳時期、いわゆるお母さんのでミルクを飲んでお口を使い始めて、それからちょうど生後5ヶ月ぐらいで離乳期というのがあります。で、離乳食を食べ始めて、だんだん、とろみのあるものから固形のものに変化させて、まあ、目安として大体 1歳半ぐらいで、離乳が完了していくんですね。で、その離乳完了して、そこから乳歯、子供の歯が生え揃う3歳ぐらいまでの間に、まあ、一般的な大人が食べるものと同じ、ものをきちっと噛んですりつぶして飲み込めるようになっているんですね。ですから3歳ぐらいまでの間というのが非常に重要な時期なんですね。ですからその、食べ方、噛み方、飲み込み方の基本ができる時期にある種のつまずきがある。そして、うまく飲み込めない、うまく噛めない、あるいは逆にですね、丸飲みしてしまうというような状況ですから、これを、まあ、口腔機能発達不全症というふうに表現しているんですね。
丸飲みとは将来カレーは飲み物っていう有望な
患者さんです
ね。はい、そうですね、まあ、有望、将来有望ですね。
あんまりいい状態では
ないですね。
さて、そんな口腔機能発達不全症なんですけれども、こちらはどういった理由で起きてしまうものなんでしょうか。
実は理由はあるんですね。で、もともと本当にいわゆる健常な子ども と、あと障害、ある種の障害を持たれているお子さんがいらっしゃいます。これは全身的に生まれつき障害を持っているお子さんもいらっしゃるんですけど、そういうお子様はもともとですね、医療保険の中で、摂食機能療法っていう、ものを食べたり飲んだりする機能に問題があるので、トレーニングもそれ保険でできてたんですね。はい、それがいわゆるその障害と認定されてないお子様は、実際にその保険が効きませんので、はい、3月まではですね、実はその保険外のいわゆる一般診療、自費診療で、そういうトレーニングを受けてたという経緯があります。で、これ違いは何かと言いますと、全身的に何か障害があると口にも口の機能にも障害があることがあるので、それはそれまで保険医療ができてたわけですけど、実際に普通のいわゆるその障害ではない子どもでも口の機能だけ見てみると、 さんが急いでですね、あんまり硬いものをあるいは繊維性のものを歯がまだ生え揃ってないのに早めに上げてしまうとか、あるいはその柔らかいものを好んでるから歯が生え揃っているのにずっと柔らかいもの、子供が好きだからで、硬いものをあげない、あるいは繊維性のものもあげないとなると、本来獲得すべき機能がある獲得すべき時期にきちっとその機能を身につけられないという、いわゆるつまずきが出てきてしまう、まあ、そういうことで、もともとその本来獲得すべき時期にその機能をつけるとつまずいてしまうので、それがその子にとっては普通の状態になってしまって、成人を迎えてということになる。それが引いては前回お話したような口腔機能低下症につながっていくのではないかというふうに言われているわけです、はい、
ここの最初がダメになってしまうと成年時に口腔機能低下症という診断がなりうる可能性がある、
なりやすい状態を作ってしまうんですね。まあ、変な話、例えば離乳のまだ、中期から後期になったばっかりなのに、先生うちの子供は1歳の誕生日なんでステーキあげていいですか、ね、お母さんに待ってください、それ噛めるわけありませんということになるんですね。
最初の気づきじゃないですけども、お子さんがちゃんと噛んで飲み込んでるだとか、そういったものに気づいてあげることが後々の将来に関わってくる大切なポイントになってくるのかなと思います
。そうですね、一番はやっぱり親御さん、特にお母さんに正しい知識をつけていただいて、正しい授乳方法から正しい離乳の過程を経て、固形食のものを普通のものを食べられるような機能を身につけてもらうということがすごく大切なことですね。
もしなってしまった時ってどういう治療じゃないですけども、トレーニングっていうのをやっていくんでしょうかね、
はい、実はですね、これお年寄りに、お口の機能が低下した時に、行ってもらうトレーニングとこれほとんど同じなんですね。
同じ、はい、
というのはお年寄りが飲み込む力が衰えた時に何をしてるかというと、とろみのついた刻み食、よく考えるとそれは離乳食と同じなんですよ。硬さであるとか食品を例えばミキサーにかけるとか、はい、いうことはそれ実は子供がミルクから離乳食に変わるときに実際にトレーニングをしている過程なんですね、はい、だからそれは同じようなトレーニングして、物を飲み込むときのベロの持ち上げる力をトレーニングする、まあ、体操ではないですけど、お口の筋肉トレーニングもありますし、口の唇を閉じる力を鍛える補助器具、これも実はあって、はい、そのお子さんに合ったトレーニングをですね、そのメニューを作って、実際には診療室でそれを覚えて帰ってもらう。で毎日それを家でですね、はい、1回10回1セット10回でこれを今日は3セットやってくださいというような形で月1回来てもらうというようなことを続けています。
やっぱりそれは小さい時にやればやるほど矯正が効いていくというか、機能がどんどんいい方向に向かっていく
そうなんですね。そうですね、これは早い時点で気づいてあげるということが必要ですので、当然一番身近にいる親御さん、家族の方以外にもその保育関係者の方とか、あるいは教育関係の方ですね、幼稚園の先生とか、あるいは養護の先生とかですね、それは検診の時に気づく場合もありますし、その周りの家族の気づきで、病院に来ていただく方も多いんですね。ただこの口腔機能発達不全症の場合は、先ほどのものを食べること以外に実は発音、これも入ってくるんですね。でというのは皆さん小さいお子さんはすごく舌たらずな発音してるの分かりますよね、はい、かわいいって、はい、ただ実際には5歳の終わりまでに実は成人の発音の仕方とほぼ変わらなくなる機能を身につけないといけない、あるいはそれが普通なんですね。で、ある時うちの子は幼稚園の年長組になったんだけど、どうも言葉が聞き取りにくい、他の周りのお子さんはきちっと発音がきれいにできるのに、どうもいつも舌たらずなんです。でよく調べてみますと、ベロの下にある小帯というんですけど、 ベロの下の筋がですねすごく短くてベロが持ち上がらない、そういうような症状の子どももいるわけです。それは歯科の方で調べると、私どものこの小児歯科ですね、手術ですね、その小体というベロの下についている筋を切ってあげる、まあ、マスクして切ってあげる、そこからただ切っただけではダメで、そのお子さんは5年間ベロを持ち上げたことがないので、ベロを持ち上げる訓練あるいは発音の訓練も実は小児歯科でやるということになります。
もしかしたら私のこの滑舌の悪さもね、
まだ
筋が切れてないかもしれないよね。
実は成人の方でも気づかずに、はい、いらっしゃる方多いです、
それってなんか目視とかで分かるんですか？
はい、分かりますね。
そんな口開けて大丈夫ですか？今
見せてるんですか我々？
そうです、ちゃんと上がってるなという、はい、恥ずかしいですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では先生、少しちょっと話を変えまして、先生ご自身のことについて一つちょっとお伺いしたいなと思います。
私自身のことですか？
はい、
何でしょう、
はい、先生やっぱりご趣味は何でしょうか？はい、
突然ですね。
突然です。だいぶ突然でさせていただきますので、はい、風の技で面白い話が来ましたので、はいはい、
航空機能の話から
ご趣味の話で急にお見合いみたいに、
ね、すね、はい、
まあ、趣味とか私はですね、学生の頃から、音楽が好きでですね、はい、本当に今では聴く方が全部メインになってしまったんですけど、もともと学生時代バンドを組んでまして、はい、音楽を演奏していたという、今では少しお休みしてますけど、長年バンド活動をしていました。
先生はちなみにどちらを担当されていたんでしょうか？
私はベース。
ベースね。ベースもクールなポジションですよ。
クール
かっこいいポジションですよ。歌とかは歌われたりは？
最近はもっぱらカラオケ専門
で、カラオケストラで、
カラオケストラ
ほとんどサザンオールスターズの曲
を歌います。今がもう旬ですよね。
ちょうど同世代ドンピシャリのリアルタイムでございます。
そんな先生なんですけども、あるルートからですね、先生のバンド時代の
音源を
私入手しました。
どっから入手してきたのよ。
それは秘密でございます。
闇市。
まあ一つしかルートはないんですけど、ルートでございます。はい、ちょっと今この時間に流したいと思います。
はい、
では曲名がバイバイですね。
バイバイ。
はい。お聴きください。
どうぞ。
いただきましたのがデンチュラスでバイバイでした。先生ちなみにこのデンチュラスという名前はどういった意味があるんでしょうか？
はい、これはもともと私のバンド、これは OB でバンドを組んでたんですけど、 OB のですね、大学の OB のもともとバンドマスターの先生が、歯のある生き物を これを総称してデンジュラス。よくあのデンジャラスって危険なバンドじゃないかってよく言われるんですけど、そうではありません。あのデンジュラス、全員歯科医師でございます。
あ、おー、グリーンの、
ね、そうだね、
上と言いますか、
上ではなくて
もう歯科医師の方々で
歯科医師の卵ではない
か、ね、卵ではないですね、ジョイゴ感ですね、
ジョイゴ感
歳はずいぶん上だと思う
ジョイゴ感です。
アーティストによく向けられる質問をしてもいいでしょうか。
はい、
この、 あの歌にはどのような意味が込められているんでしょうか。
あ、はい、その質問が結構難しい質問
です。あ、難しいでございましょうか。
あのこの今お聴きいただいた曲も含めて何かはその、バンドマスターである一番、まあ、あの先輩の先生がですね、はい、学生時代に書き溜めていた、はい、あの温めていた曲を、まあ、リバイバルなんですけど復活させて、演奏しているという、はい、詳しい経緯はですね、実はあの私も存じ上げないんですね、実は。
いや、この歌詞にこうバイバイっていう文言が結構出てくるので、何かさよならを告げているのかなと、
なんとなくラブソング的な感じかなと思いました。はい
は
い、
大抵のほとんどの曲は全てあのラブソング
になるようですね。じゃあもう絶対に切ないストーリーが入ってますね。
入試にバイバイするじゃないんですね。
だいぶ前にバイバイしてもらってもいい
ですけど。でもそれあるかもね。入試にバイバイあるかもしれない。
はい、で、はい、関連に見つけ
たとか。関連つけましたね。
虫歯にバイバイとかね。
は
い、ありがとうございます。
今度使わせ
て。では、いいお時間になりましたので、まあ、なんと今回初でですね、旅知識コーナーで音楽を流すということで、
確かに
やらせていただきました。はい、で、本題である航空機能発達不全症ですね、についてもお話しいただきました。はい、本日も木本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれ、マリオパートの
終わりだよね。
あ、違う、マリオパーティーの終わりだよね。
マリオパート、マリオ、
マリオパート、
シャキーン。違う、全然シャキーンじゃねえ、
シャキーンじゃねえ、
マリオ
パ
ートだけ。
マリオパーティーって俺らそういえばしたことあるっけな。
あるある、
あ、ないでしょ、だって
あるある、
あったっけ、
あるある。で、必ずあのミニゲームあるじゃないですか。ミニゲーム、ペアになってるじゃないですか。必ず自分とペアになった人が負けるみたいなジンクスなんか植え付けられるっていう。
まあ植え付けられるというか負けてたんで
完全にそうですね。
ありますね、そんなことが。完全にそうです。
敵味方問わず攻撃してくるもんね。
本当にチーム戦の概念を覆す。
チーム誰か分かってるみたいな、回し物かみたいな。
で、結局1対3とかになってね。
1対3じゃないのにだよ。2対2なのに1対3になってるんだよ。
あったあった。そんなこともありましたよ。
ね、ルールを覆すかのようなね行動を取りますから。
すごい規格外ですね。
はい、規格外ですね。
まあ持っているそぼろさんがね、まあ、必ず1を取っちゃうっていうね。
はい。違うよ。いっぱい組んでたからいっぱい負けたよ。
そうだっけ？
何ちょっと
前髪なのなんか。あんまり聞いたことがないテンション。
でヘペロ。で、なんだっけ、何話したかった
の？ああ、そうそうそう。それはそうとですね。はい、私この間実家に帰りまして、アミに会ったんですよ。
お
あのまあ、ラジコのカナラジの件知ってるんですよ、
う
ん、
はい、
聞いてるわよいつもって。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもみんなの大ファンになっちゃったって言われた。
はい、
あれでもあれだよね、マミー、ね、携帯の使い方があんまり分かんなくて。
そう、マミーね、その実家に帰るまで探り探りでスマートフォンをいじくっていまして、
奇跡的に聞けた時に聞いてくれてた
んですよ、ね、一応やり方を教えたんだけど、うん、一通り。でもやっぱ直接教えてなくて、うん、ここの画面行ってここのボタンを押すと聞けるよみたいな感じを教えておいたんですけど、やっぱ探り探りで、まあ、聞ける時聞けない時がどうやらあったみたいなんですよね。で、まあ、それでも聞いた時はみたいで、はい、でその時に聞いた時、とっても面白い、もうみんなの大ファンになっちゃったって言っといてってだから、まあ、今お伝えします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マミー面白い。
マミー
予約とかできない。
予約できない。
チケット
の予約できない。もう全部私に飛んでくる。最近ですと宝塚歌劇団にハマってまして、マミーなんかで、この間なんかの歌番組の特番で、うん、宝塚のなんか人気俳優さんが出たんだよね。
はいはいはい、
そうそうそう、ちょっと知らないんだけど、でその宝塚の今大ファンになっちゃったみたいで、
はい、
私今すごく夢中なの、あの人にって、 で、あのこの間実家帰った時もその歌番組のその人が出てるシーン何回も見させられましたし、なおかつ動画ならまだしも一時停止してその人が一番なんかこう決まってるところを一時停止してずっとそこを見せられるっていう、綺麗でしょう見てこれって、逆の果てにはそれをしゃべっててマミーがね、でこれちょっと LINE のアイコンにしてほしいのLINE
のアイコンにする LINE のアイコンにする
の、今マミーの LINE のアイコンその人です、
待ち受けじゃなくてね、
そう、まあ、そんなこんなで、必ずを聞いていただいてまして、でこの間直接、やっと教えられたんですよ、あのやり方を、おで、まあ放送中の聞き方を教えて、あとあのバックナンバーの聞き方を教えて、そしたらあの過去の放送聞けるようになったらさ、いろいろ教えて、まあ、理解をしてもらって、で翌日、私が実家、まあ、を離れたのですぐに連絡が来まして、全部聞いたわよすごいよね、今多分何回もなんだ、17話行ってるよね、
かな、まあ、放送されるタイミングまたあれ
だけど、そうそう、
10ぐらいは行ってるかもしれない、
まあ、最低でもそれぐらい行ってて、でほとんどあんまり聞いてなかったからだいぶ聞いたと思ってね、
ありがたいですね、
ずっと聞いてたんだもんね、
そう、ずっと聞いてたね、
聞いてるかい、そろそろ切るね、バイバイ、
カニさんからのメッセージでした。じゃあバックさんもちょっと私 の母上にメッセージをお願いできますか。
あ、いつも聞いていただきまして誠にありがとうございます、こんな感じでやらせていただいておりますが、いつもですねユッキーにお世話になっておりまして
、はい、真面目じゃん、
めっちゃフォーマル、お世話してんじゃない、
めっちゃフォーマル、
お世話してない、してない、
ね、あ、してされてるの、ね、
されてる、されてる、されてる、
じゃあとりあえずこれからもユッキーともども必ずよろしくお願いしますということで、
はい、お、まとめましたね、
お、もう切りたくて切りたくてしょうがないの、さっ
き、いやもう結構時間長いのよ、
え、切りたくて切りたくて、
ビブリ手ブリですごい
動作したから、切りたくて切りたくて微動だにしてる、
微動だにしてるって、
しんどしんど、
微動だにしてるじゃんはい、じゃあ来週もお楽しみにしてください、
は
い、
楽しみに、
はい。